先生、薬の基礎知識というところからまず入っていきたいんですが、
はい、
そもそも薬とは何かというところからなんですが、いかがでしょうか。
シンプルに病気を治したり治療をしたり予防したりしてくれるものっていうのが薬という定義になろうかと、はい、思います。
はい、その薬にはさまざまな形がありますけれども、それぞれ意味があって形が出来上がっていくんですか。
そうですね、薬品って化合物が何らかのこう薬効が効き目があることが分かってきたときに、順番に例えば水に溶解するかとか、副作用がないかとか、体の中にずっととどまってたらいけないので代謝をされるかどうかとかっていうことを全部調べるんですけど、一番最後にじゃあどういう材形形がその薬として一番適しているかっていうのも調べることになります。でそこが終わって初めて病院行って患者さんの家に渡るっていうことになるんですけれども、まあ一般的なものとしては錠剤とかカプセル剤とか顆粒剤とかっていうものとか、
はい、
あとは貼り薬ですね、調布剤、それから塗り薬と言われてる軟膏剤とクリーム剤とか、そういうようなものがあります。で国でちゃんと剤型というのは規定していて、今38ありますので、38剤型の中でそれに適した形っていうか、ものを選んで提供されている、治療に使われているということになります。
シンプルに錠剤か顆粒か何かカプセルかみたいな、その区分けの中に38種類の。
そうですね、はい、
そうですか、そんなにあるんですか。
ね、例えば錠剤の形をしていても、ごっくんと飲み込んで胃から消化管から吸収されるっていうタイプもありますし、同じ形をしていても、はい、口の中で舐めて溶かしてしまうトローチみたいのもありますので、それも全部別の材形になりますので。
そうですよね、
はい、だからそれで、細かく分けると70いくつになるんですが、一応ある程度の大まかな分け方だと現在38っていうふうに決められて、はい、います。
お薬が1日3回服用が1日2回服用で最近 OK になってきているのも、ね、はい、先生たちの研究の成果によってということなんです。
そうですね、製剤学とか、うちの講座創剤学って創剤学とかって言い方をしますけれども、そういう分野の研究者が研究をしていて、そういうことになっていると。先ほどもお話ししましたけど、一般の方に一番分かりやすいのは1日3回が毎食後っていうのが朝晩2回っていうになってるのが多いっていうことですけど、一番極端なのは 1日1回注射をしなければならなかったのが、今最長で、6週間から8週間に1回で済むっていうものもありますので、その辺が、まあ、いろんな技術を使って形を材形をそれに適したものに整えているということになろうかと思います。
薬学部の創剤学講座というのが、はい、日本の中でも先生も数えるぐらいしかない。
そうですね、やってることはみんな同じっていうか、それぞれの分野でそれぞれの専門大まかな括りの中ではやってるんですが、名称として掲げているのはまだそんなになくって、うちと全く同じのはもう一つだけで、あとは前後にいろんな言葉がついている講座は何個かありますけれども、
創剤学講座としては日本に2つしかない
講座なん
ですね。そうですね、はい、さあ今日のテーマドーピングなんですが、はい、よくスポーツの大会などでドーピングという言葉は耳にはするんですが、
はい、
ドーピングって実際どういう行為のことを指すんでしょうか。
禁止薬物って言われているものが、日本アンチドーピング機構とか世界アンチドーピング機構とかで禁止薬物と言われているものが、たくさん決まっているんですが、まあ、そういうものを使用することによって意図的に競技力を向上させるっていうのが、まあ、それで自分だけ優位に立って勝利を得るというような行為のことをドーピングっていうふうに、まあ、今は言っています。
ということは違反ではあるけれども瞬時に瞬発的に力を出すことができるような薬物が存在しているということなんですね。
そうですね、瞬発的にというだけではなくて、うん、例えば、格闘技系の選手が筋肉をつけるということになると練習の段階からかなり長期間にわたって筋肉をつけますので、うん、その間ずっと使っていると、だからもうその体を作るという点から言ってドーピングという行為は行われるということになる かと思います。
なるほど、はい、そのドーピングが先生やはり違反であるというところの理由の解説をここでしっかりとしていただきましょうか。
そうですね、はい、まずスポーツっていうのはフェアでなければならないっていうのが当たり前のことであって、でフェアであってタイムアンドの努力をしているから見ている人たちが感動するんだと思うんですが、そこに意図的に自分だけ優位になるようなことを、まあ、簡単に言うとインチキをして勝ってもそのスポーツとしての価値は全くなくなるっていうことが、まずフェアプレーの精神に反するということが最大の違反であるということになるかと思います。でもう一つは競技者自身の健康が害されるっていうことがとてもありまして、まあ、過去例を見ているとそういうような例も見受けられるので、やっぱり競技者を守るっていうこともあります。でもう一つは、まあ、危険ドラッグに代表されるように、薬物乱用の入り口につながってしまうっていう考え方もありますので、そういう点で違反であるということにもなります。
先生、そこで登場してくるのがアンチドーピングの、まあ、精神というんでしょうか、運動ということになってくると思うんですが、
はい、
先生もこのアンチドーピングを提唱していらっしゃるお一人。
そうですね、先ほどちょっとすみませんお話に出てしまいましたが、日本アンチドーピング機構というのがありまして、そこで主体的にやっているんですが、どういう経緯か岩手に来てからこういうことをするようになってきました。なんか別に主体的にやっているというわけではないんですが、まあ、大学という立場もありますので教育活動ということも含めてお手伝いをさせていただいているということになります。
うーん、実際ドーピング防止規則違反というのはどういう内容になっているんですか？
いろいろな検査をすることによって、まあ、違反者がスポーツ大会とかが終わった後で摘発をされるということもありますが、練習をしているところに出向いていって違反をしていないかどうかという検査をする場合もあります。で、意図的にっていうことが今回のちょっと問題になったロシアのことも含めて諸外国は多いんだと思うんですが、日本の場合はどちらかというとうっかりドーピングって言うんですが、
うっかりドーピング、
はい、
そうとは知らずにみたいな。
そうですね、だから普通の病気になって普通の治療を続けている中で、実はその薬の中に違反物質が入っていて、ドーピングに引っかかってしまうということがあります。それに関しては今年の2月に柔道の女子グランプリ大会っていうのがドイツで行われたんですが、その中でだから世界選手権に出るような日本の代表の選手が日本から持っていった自分の風邪薬を飲んで、ドーピング違反になってしまうということに気がついて辞退したと、出場を辞退したということがありまして、当然柔道連盟は飲んでも問題のない薬を持っていたんですけれども、まあなぜか日本から持っていった自分の薬を飲んでしまったっていうことが違反を疑われるようなことになってしまうと。だから決して意図的ではなくて病気を治そうとしてるんですけど、実はその中に違反物質が入っているっていうことがあるっていうのが現状かと思います。
先生、具体的にですけれども、今風邪薬という話が出ましたよね、はい、風邪薬もいろんな種類があろうかと思うんですが、どういった物質というんでしょうか。効き目との裏腹なものがあるわけ
で、もちろんそうです。全てのほとんどの薬は意図的なドーピングに使われる薬としても、多くの薬は医療用で治療目的で使われる薬の別の作用を利用しているということになるんですが、例えば心臓をちょっとこう心臓が悪い方が心臓をこう落ち着けるような薬っていうのがあるんですが、それを飲むと心臓のこうドキドキが収まるみたいなのがあるんですが、これは当然それで治療をされるんですが、この薬は射撃とかアーチェリーとか的を狙う競技の方にとっては気持ちを集中させるという点においてとても良くなってしまうんですよね。だから当然これは禁止物質として規制をされているんですけれども、当然その治療をしなければならない方はいると。で、風邪薬も代表的なものとしては咳を止める作用のがある薬ってあるんですが、それは興奮作用もあるので、格闘技系の選手にとってはそれはとても競技力を向上させるということになってしまうんですよね。で、その成分がどの薬局で売っている 薬に入っていますかっていうことになると、例えばある商品名を言ったとしても、最近そのある商品名の後ろにアルファベットでなんかいろんなのがくっついてるのがあって、それによって全部成分が違うので、なかなか一般の方は分かりにくいかなと、はい、思います。ですから、ただもちろんそれで、スポーツをやってる方たちがじゃあ病気の治療ができないのかっていうことになると、それはとんでもないことなので、当然使える薬はちゃんとあるんですが、本当に薬局で売ってる薬でもドーピングという考え方でいうと違反物質が入っているものは複数あります。
例えばうっかり目薬をさしたとか、鼻に点鼻薬をこう噴霧したみたいなことでも
なる可能性はあると思いますが、今のご質問とてもいい質問で一般の方ってドーピングとかドーピング違反とかっていうと、だから薬飲んで違反だろうなっていうイメージなんだろうなって思ったんですが、実はあの日本のサッカー選手でも出場停止になった人がいるんですけど、ひげ生やしたくていわゆる気配薬っていうんですか、を塗ったらそれで違反になった人がいるんですよ。だから塗り薬でも体の中に吸収されちゃうと違反になるっていう、はい、ことはあります。
これはでも先生分かりませんね。
分かんないですよね。そうですよね、分かりませんよね。
ただうっかりドーピングというお話は別として、その明らかに狙ったドーピングという世界が実際あるということ、しかも私は瞬発的な興奮ですとか集中ということだけを考えていましたが、
はい、
そうではなくもう計画的に体を作って筋肉を増やすなどなど行われているということは怖いですね。
怖いですね。で実はなんかその集中力を高めるとか筋肉をつけるとか興奮させて格闘系でプラスにするとかっていうだけではなくて、そういう薬を、使っていることを検査で引っかからなくするために利尿剤っていっておしっこが出やすくして早く出しちゃうっていう場合もあるので、実は利尿剤も禁止物質に指定されています。